ということで、ここから、はい、はい、皆さんお待たせしました、ホラー映画のですね、はい、はい、紹介に入っていきます。
はい、やってまいりました。
で、これもね、毎度の通りですね、まずは核心には触れません。
はい、
うん、核心には触れずに、あらすじとか簡単な説明をして、
はい、
で、その後にですね、核心に触れながら、
はい、
うん、最後までの流れとか感想を言っていこうかなと、
はい、
思っているので、
はい、
はい、お願いします。
はい、
お願いします。
は
い、
では、かおりんさん。
はい、
はい、今回の紹介タイトル何ですか。
今回は、
うん、
インシディアス。
インシディアス、インシディアス。
うお、エコーが汚いですよ。
来ましたよ。
いや、来ましたね。うん、
はい、
はい、では、はい、あらすじを、
はい、
ぜひお願いします。
では私の方から、
はい、今回はお願いします。
今回はね、
はい、
はい、前回反省いたしましたから、
前回何も調べてきてなかったからね、
ぼさっとしてました、申し訳ございません、
はい、ではお願いします。
ぼさっとやですね、
ですね、はい、このインシディアスですね、
はい、
ストーリーなんですが、とあるところにいる、ランバート夫妻ですね、
お、
お旦那さんがジョシュ・ランバート、奥様ルネ・ランバートという夫婦がいて、はい、その夫婦がですね、3人の子供と一緒に新居に引っ越してくるところから話がスタートいたします。で、その夫婦がですね、この家で引っ越すんですが、家の、まあ、至るところからですね、変な物音がするんですね、で、まあ、そういうことがあって、まあでもなんだろうなんて思いながら、まあ、そんな日を過ごしていたんですけども、ある日ですね、一緒に引っ越してきたあの子供のうちの一人ですね、長男の男の子がですね、急にですね、はしごから落ちて昏睡状態に陥ってしまうんですね。で、この落ちてしまう子は長男のダルトン君というんですけれども、ダルトン君が昏睡状態になってしまうので病院に搬送されるんですが、
うん、
全く異常がないということで言われてしまうんですね、
うんうんうん、
まあ、でもなんでだろうなんていうふうに、まあ、結局病院では見られないので自宅介護が始まるわけなんですけれども、うん、あ、まあ、ただ昏睡なので一切目覚めないんですが、
はい、
まあ、もしかするとその原因がなんか変なことがあったのよみたいになって、また別の新居に引っ越すうん、ですが、
はい、
その先でもまたいろんなことが起こるんですね。はさ、さてさて、その怪奇現象はいかにっていうね。
ああ、急に、はい、急に収束しましたね、は
い、っていうような感じですね。
あ、なるほどね、はい、要は、本来の映画であれば、
はい、
呪怨なんかもね、あの取り憑かれた家に訪問したり住んでしまった人が、
はい、
殺されたりひどい目に遭うっていうのが、はい、まあよくあるんですけど、はい、こちらはね、引っ越してきても、
はい、
引っ越しても引っ越してもね、
はい、
はい、
引っ越しても引っ越しても
お化けが付きまとう、ね、
はい、
っていうのがね、
そうですね、呪われた家を ね、まあ、ね、題材としてるっていう部分なのかもしれないっていうね、
そうですね、はい、うん、まあこれだけの説明ではですね、
はい、
まああまり興味をそそられないかもしれないんで、はい、付けたさせてもらいますね、はい、こちらのインシディアスという映画はですね、はい、2011年の、まあ、アメリカのホラー映画なんですけど、
はい、
はい、監督はですね、ジェームズ・ワン、
うん、来ました、
もうご存知の通り
です、はい、
はい、
来ましたね、
ソーのですね、監督と原案の人、ソーってね、はい、とっても、ね、はい、お、
違います、
指定が早かった
です、ね、すごい派手やかった
ですね、そうですね、の後の
違いますって言われましたね、
うん、
はい、
何回もあるんですよ、
経験
が、
SAW ね、うん、
SAW ですね、
はい、
そうそうそう、
そうという映画の、はい、有名な映画の、
はい、
1で言うと監督と原案なんですけど、はい、シリーズで言うと、全ての、制作総指揮をされている、
はい、
はい、かなり稼いだ人、
はい、また若干そういうね、いやらしい話をね、
いやいや、もうお金大事ですから、
はいはい、まあ、そうは流行りましたからね、
はい、そうなんですよ、はい、そのジェームズ・ワンがですね、撮った、まあ、いわゆる向こうの悪魔やお化けを使った、
はい、
映画ですね、ホラー映画、
はい、
うん、でですね、あ、コンビとして、はい、リー・ワネルという方が、はい、ジェームズ・ワンと一緒にですねタッグを組んで、
はい、
さらにパラノーマルアクティビティ、
はい、
うん、こちらも有名なホラー映画ですね、
は
い、の、オーレン・ペリが制作を務めているんですね、
はい、
うん、
そうそうたるメンバーですよ、
そうなんですよ、
はい、
で日本ではおそらくインシディアスってそんな話題にはならなかった、
そうですね、
話題にはならなかったんですけど、
う
ん、実はですね、この、150万ドルという低予算ながらですね、その映像のセンス、ずば、うん、
はい、
抜けた完成度の高さっていうのから、
はい、
かなり評価を受けたみたいで、 全米全英で、5週連続トップ10入りを果たしたそうですよ。
素晴らしいです ね、
世界的大ヒットなんてね、はい、ウィキペディアに書いてますが
バレちゃった、
バレちゃいました、はい、うん、バラしちゃいましたけど、
バラしちゃいましたね、
っていう感じで、実は日本では話題にならなかったけど世界では大ヒットして、は
い、すごいですねこのジャンルだというのに、
うん、あ、このジャンルというのは、あ、悪魔、うん、ほらほらくくりでかあれですね、悪魔とかお化けを使った日本に馴染みのないものをテーマにしたにもかかわらずっていうことですよね、
はい、
うん、実はやはり、まあ、皆さんもご存知の方いらっしゃると思いますが、日本の幽霊、
はい、
うん、お化けっていうのと、他の国でのお化け幽霊っていうのは表現が全然違うんですよ。
そうですね、うん、
そもそも悪魔という存在が、はい、向こうでは基本的に怖いものの象徴なんですよね、
はいはい、
まあ、宗教的なものであったり、はい、いろいろあるんですが、
はい、
まあ、そういったものから日本ではやはり見ても馴染みがない、
はい、
例えばね、あの黒い角の生えたヤギとかがね、
あ、そうですね、
目の前に現れても、私たちはどうもこんばんはみたいな、
はい、
じゃないですか。でも向こうからするともううわっと、
も
う恐怖なんですよ。貞子が出るようなもんですよ。
そうですね、う
ん、あ、なるほど、
これはもう本当違いですよね、うん、お国柄というかね、
うん、
はい、
でエクソシストであったり、はい、オーメンであったりっていうのもそういった類のものだし、はい、さっき言ったパラノーマルアクティビティなんかもね、
はい、
そういったものなんですけど、はい、正直私はあんまりそこら辺に感情移入やっぱできなくて、はい、
そうなんですか、
楽しめないタイプなんですね、
はい、
うん、あの映画のデビルっていう映画を借りてきて、
はい、
悪魔が出てきた瞬間にあの見るのやめたぐらいなんで
毛嫌いの類ですね、若干。
そうですよね。ね、お二人はどうですか？
私は正直好きですね。
あ、そうなんですか。
あの幽霊ものというか、まあ、ジャパニーズホラーも好きですし、まあ、海外、
はい、いや幽霊ものはいいんですよ。
はい、
幽霊ものはいいんですけど、はい、海外の幽霊や海外のその悪魔っていう表現がちょっとな、
はい、
馴染めないかなと。
私は好きですよ。ただちょっと好きっていうのは、
はい、
あの。面白いもの好きですね
あ、
やっぱり馴染みがないじゃないですか、悪魔っていう、まあ、概念自体がね、私たちの中にはほとんどないので、なんか出てくると楽しい気分になりますよね
そう、そういう意味に、
はい、
笑っちゃうってことですか、
笑っちゃうっていう、
あ、新しい一つのジャンルとして、うん、
はい、
あ、それはまあ分からなくもないですね、はい、
感覚としてですよ、あ、なんだ悪魔かっていう感じ
ああ、
そう、
ね、その気持ちは確かに分かります。
あ、チュパミさんも分かりますか、
私もジャパニーズホラーだと、まあ、ちょっと引きずっちゃうんですよね、
うん、
映画を見た後でも、あ、もしかしたら布団の中から
出てくるか
も、部屋にいるんじゃないか、はい、布団の中からいるんじゃないか、
うん、
トイレに顔出すんじゃないかとか、
うん、
でもそういうのがないので、
うん、
あともあの日本の幽霊と違って、
うん、
あの全然、まあ、この後お話しすると思うんですけども、
はい、
全然あの違う
ビジュアルね、
はい、ビジュアルになってくるので、う
ん、って言いながらチパミさんあれですよねこの映画のね、
はい、
以前にあのうちのホラー界で電気真っ暗にして、はい、みんなで見た際飛び上がってましたね
飛び上がってくれましたね
今なんかいやもう全然怖くなかったんで、はい、みたいなこと言ってたけど、
は
い、
うわってい
やー言って飛び上がって、ねいらっしゃったので
、そうですね、
何強がってるんだ
いやあのこれはねあの見てる間中はもう本当怖いですよ。
怖いんじゃん。
あの怖がってるじゃないですかちゃんと。
あのね何回もねあのジェットコースターで何回もあの坂が来たみたいな。
ああなるほどね。
そうですね、あのこの映画はあの評価すべき点として、その馴染めない日本人が馴染めない。と言っててなぜここで紹介してるかっていうところにもつながるんですけど、
はい、
そのジェットコースター的な感覚なんですよね、
はい、
うん、テンポも非常にいいですし、
うん、
映像や音楽が他の映画に比べると非常に優れている、
はい、
うん、センスがキラリと光ってますから、うん、その点は日本人が見ても怖かったり面白いと思えるようにできてるんですよね、うん
いいカメラワークですよね。
あとですねあれですよ、まあ、おそらくカオリンさん後で勇気満々だったと思いますけどですね、
はい、
この登場する悪魔の親玉みたいなのが ね、
そうですね
いるんですけど ね、
はい、いますね、
それが映るんですけど何ですかね、たびたび映るんですけど、
はい、
見た目がですね
、
はい、ダースモールにそっくりなんですよねあの今リスナーの方が想像してるダースモールそっくりよりもっとそっくりです ぼダースモールですよね。
そうですね。あれはもうダースモールですね。
あれダースモールですよね。
はい、ダースモールですよ。はい、
いや私あれですよ。Google で検索したらなんかダースモールとインシディアスの悪魔の比較画像が出てきました。はい
皆さんもやっぱ思ってらっしゃる。
そう、インシディアススペース赤い悪魔って打つと、
はい、
なぜかダースモールの写真出てくるんです
よ。違うのに。
あれって思う。
そっくり。
お兄さんですか。
不思議なんですよ。あのダースモール。
わざとかな。
不思議ですよね。あの、ね、全然関係ない作品のはずなのに、その赤い悪魔にシスの入れ墨が入ってるんですよね。
ああ、そうですね。
不思議ですよ。
シスの入れ墨やったんですか。
不思議だよあれ。
不思議だよ。いや
あれですよ、一番最初見た時私、はい、突っ込みましたもんね。ダースモールだって。
そうですね、ダースモール登場したって。
登場スターウォーズも好きなので、はい、
初登場のとこ笑っちゃいました。
笑っちゃった、笑っちゃった、うん、嬉しくなった。そしてあの久しぶりにエピソード1を見たくなった。
ああ、なるほどね。繋がりますね。
本当そっくり。
そんなちょっとした茶目っ気のある映画ですよね。
茶目っ気のある映画ですね、本当に。
うん、
確かに。
でね、まあ、あらすじをね、はい、もうちょっとだけね、はい、話すと、
はい、
まあ、要は引っ越した先でも、恐ろしい目に遭うわけですよね。
はい、
うん。
そうですね。
で、そこに登場するのが、霊媒師。
はい。
またこのなんかね、見た目が、なんですか、ゴーストバスターズ的な。超金な男の二人がね、
はい、
来てね、
はい、
なんか見たこともないようなおもちゃで作ったって自称してる、
言ってますもんね、
霊の観測機でね、はい、幽霊の観測機でピロピロピロピロピロ、はい、
紫外線を見る機械ですね、
カリカリカリカリカリカリカリみたいなんで、
はい、
測って、
はい、
うん、でしまいになんかなんですか、赤とかオレンジとか黄色、
ね、あれがね、
黄色のフィルムを、
はい、
なんかカシャカシャ切り替わるカメラを持ってきて、
ね、
これで撮るとお化けが映るんだよって
フィルムです、
ね、言ったらね、助手ね、お父さんとお母さん、まあ、ルネね、助手とルネがもう、
はい、
超困ってるから呼んだにもかかわらず、そんなふざけた人がカシャカシャカシャカシャ撮ってたら、
はい、
本当に映っちゃうんですよね。
そう、映っちゃうね。あっってね、
パショってね、パショって映ったら出てきて、うわーってびっくりしちゃうんですよ。
そうそうそうそうそう。
そしたらそのゴーストバスターの2人がね、本物の霊媒師を呼んでくるっていうね。
そうですね。
で、まあゴーストバスターズがそんだけキャラの濃い感じのね、
うん、はい、
方なんで、どういう霊媒師の方なのかって思って登場するんですよね。
またそのね、呼ばれた霊媒師がおばあちゃんなんですけど、またキャラ濃いんですよ。
キャラ濃いですか。最初見た時、小綺麗な、
うん、
長いストールをかけた、
うん、
いいとこのおばさまって感じの、
ね、ああ、うん、見た目的にはちょっとね、
びっくりしましたよ。
セレブ的なおばあちゃんなんですけど、
そうですね。
でもその後だんだん分かっていくんですよね、とんでもない人だということだね。
そうですね。
うん、これがねまた見どころで、まあ、主役はあくまで女子とルーネですか、
はい、
なんですけど、
はい、
ちょっとそこのおばあちゃんも目が離せない、
離せないですね、ある意味主人公ですもんね。
そうですね、
はい、
私大好きです。
だって途中でなんかでっかいガスマスクを顔につけて、
ね、その辺のことはまたまあね、ちょっと、
いやいや、でも今のままだとリスナーの方はまだ興味惹かれない。
ここで。
あ、そうですね、
割と結構喋ってますけどね。
おばあさまかけるガスマスクっていう新しいフェチズムだと思いました。
斬新
でしょ。
確かに確かに、
まあ確かに朝から見てほしい、
でっかいガスマスクをかぶって ね、幽霊と対話するっていう、
すごいですよね、思考ってタイプのやつですもんね。
あれもなんだったらダース・ベイダーに寄せてきて
る。寄せてきてますね、ファンなのかと。
あるな、
ものすごいよくできてましたよね、
あるある、
ガスマスク、うん、
いや、あのシーンも笑えるし、
笑いました、
ね、ちょっと ね、まあ、さっきは、150万ドルという低予算でありながらなんて言いましたけど、ぶっちゃけ結構お金かけてるように見えますよね。
見えます見えます。
小道具がね、秀逸ですよね、
うん、
また
そんなもうパラノーマルアクティビティなんかに比べたら圧倒的に圧倒的にね、よくできてますよ。
いや、好きですよ私あれ。
パラノーマルアクティビティですか、
はい、好きですよ。
あ、リスナーの方でパラノーマルアクティビティを見られた方はすでにいらっしゃるか分かりませんが、あれは面白くないよ。
あの切り口はある種斬新というか、
あれですよね、幽霊が部屋に出るから、あ、何ですか、暗視カメラ、
定点カメラね、
ネタバレですか、
で、
はいはい、
を部屋に取り付けて、
はいはい、
ちゃんと録画しようっつって、だから映画全編通してその画面なんですよね。
はいはい、
うん、
いや、 あの映画的な、なんだろう、映像的な面白さ一切ないですけど。
でしょ？
一切ないですけど。
私がパラノーマルアクティビティで一番笑ったシーンは、はいはいはい、ウイジャバンが燃えたシーンです。
ありましたね。ウイジャバンが燃えましたね。
ウイジャバンって
なんか、本当すいません、リスナーの皆さん、はい、インシディアスの話から飛び出してますけど、パラノーマルアクティビティっていう映画は、まあ、はい、同じように幽霊が出ると。
はいはい、
うん、はい。
で、これはダメだっていうことで、はい、何カメラでしたっけ？
定点カメラですね。あのビデオカメラを、ね、
つけて、はい、部屋につけて、で、観測して、
寝てる間ね、
はい、
それを録画しようよ、はい、と。っていうのがスタートなんですけど、はい、結局あの幽霊とかもねほぼ出ないんですよね。
なんかほぼ出ないです。
奥さんが寝てるはずの奥さんが急に起き上がって旦那の横でずっと揺れてるとか、
ええ、
なんかそんなシーンが永遠とね90分間続くだけじゃないですか。
そうですね、あの
無幽霊的な、
ちょっとね怖いっていう、あのそのもみさんが求めてるものは絶対ないんですよ。だからもみさんは多分つまらないと思うんですけど、うん、あれはちょっとジャパニーズホラー寄りのホラーなので、要は結局は、ね、何もない空間に対して、だって真っ暗な部屋の中自分の部屋に何かいるっていう恐怖って絶対みんな怖いと思うんですよ。寝てる間隣に誰かが立ってるとか、
嫌ですね、
そういう怖さをちょっと持ってるものなので、ちょっとね、あのだから映像的な面白さ一切ないですよ。一切ないけど、い
や、ただウイジャパンが燃えるシーンはすげえ。
ウイジャパンが燃えるシーンは
あのね、チュパミさん、チュパミさん、あ、ウイジャパンを知らないですか？
はい、
あのコックリさんってあるじゃないですか、うん、で海外にもコックリさんはあるんですよ、うんうん、
はい、
うん、そのコックリさんの場合は、紙とかにあからまんまで書いたものとか、はい、いい絵を書いて10円でやるじゃないですか。
そういう系、
それと全く同じような木の板で、はい、ね、アルファベットが書いてあってイエスノーみたいなものがあって、はい、それがウイジャ版なんですけど、
なんか高齢術みたいな。
あ、そうそうそうそうそう。
で、なんか奥さんがなんかとある霊媒師の人に騙されたかなんかで、はい、ウイジャ版を買ってくるんですよ。
買うものなんですね。
で持って帰ってきて、うん、旦那がなんだよこんなものみたいな、こんなもので何が解決するんだみたいな喧嘩するんですよ。でそのシーンも要はもう家のね部屋の隅につけられたそのカメラでまあ
映ってて、いろんなとこ撮ってるので。
でそれがまあ映画として流れるんですけど、うん、もう知らないわよみたいなんで、まあそのウイジャパンを机の上にほったらかしで、
はい、
旦那もね奥さんもいなくなるんですけど、その何分か後ね、まあ要は早送りがされるわけですよ、映画の。
カシカメラの。
でキルキルキルってやったら、
はい、
ウイジャパンがボーンって燃えて、
すげえな。すごいですね。
机の上に置いてあったウイジャパンが突然何事もねなかったのに突然ボワーって燃えて、でその時にまた早送り止まるから、なんかもうシュールすぎて、で、あー火事だーみたいな。
あ、そんなんできるんですね、ウイジャパン。
うん、だね、パラノーマルアクティビティは人を選びますね。
そうですね、まあ、あれ日本、あれはちょっとね、うん、特集なので、うん、怖くない人は全然怖くないですよ。
いやいや、カオリンさんも怖いと思ってないじゃないですか。
思ってはない、うん、あと初見の人は怖いと思うけど、はい、2回見ちゃダメ、
はい、あ、そうですね、
退屈になります。
まあ、パラノーマルアクティビティはね、それで通せばよかったと思うんですよね。
そうなんです、
そういう雰囲気、
そうそう。
急に力強く出ましたけど、
はい、
そのテイストで、要はそのカオリンさんの言うジャパニーズホラーテイストで
通
して、
はい、
行って最終的にそういうオチだったら私も気に入ったんですけど、
う
ん、まあオチは言いませんけど、はい、ちょっとね急にオチだけが
そ
のインシディアス寄りなんですよ。ここでまたインシディアス出てきますけど、は
い、あのね、そう言えない、ちょっと言わないですけど、はい、あのね本当にそれだけで言ったら本当に素晴らしいなと私は思ったんですね、
はい、
見えない、目に見えない恐怖っていうのは日本人が一番怖いことなので、隙間とかね、
うん、
だってお風呂を洗ってて背中が怖いっていうのは日本人は見えない恐怖を感じるのが好きなので、
まあ、例えるなら、私に例えるならそのリングで貞子が井戸から飛び出してきてうわっと思ったら、その貞子がチェーンソー持ってた
あれは、まあ、分かるイメージはそうですね。うんうんうん、
ってそういうことじゃないよ、
そういうことじゃない、
何急に過激になってんのみたいな、
どうしたんですかそんな
とか ね、
まあ、ね、
マグナム銃持ってるとかね、
パラノーマルアクティビティ
みたいな
話が止まらないので、
そうそう、まあみたいな、ちょっとパラノーマルアクティビティは
そんなアクション寄りになってくるんですか、途中から
アクション寄りというか、ね、オチがね、
違うんですよ、
オチがね、うん、ちょっとね、無理やり、
まあまあ話を戻しましょう、
はい、
はい、
まあそんなね、まああえてそのインシディアスの話をするために、
はい、
パラノーマルアクティビティの話もちょっとしたんですけど、
はい、そのパラノーマルアクティビティを作ったのがあのオーレン・ペリーですね。
そうですね、
はい、
はい、でそういった点で言うと、またそこで、パラノーマルアクティビティを見て、あ、これも話題になりましたからね、
はい、
どっちかっていったらインシディアスより日本では話題になっちゃ
いました、日本で話題になっちゃいましたね、日本版作っちゃいましたからね、
それで、評価をそのこういった映画はやっぱ面白くないなって思われた方も結構いると思うんですよ。 うんうん、やっぱ悪魔を題材にすると、うん、日本人は面白くないなって、
ピッともないっていうやつですね、うん、はい、
ただその点でインシディアスはそういった人にも、はい、今からでも見て楽しめるであろうと、
はい、
意味で今回のおすすめなんですね、
はい、おすすめですね、
うん、というわけでですね、はい、ここからですね、核心には触れていきます、
はい、
うん、
いよいよね、
いよいよね、なのでまあオチまでね話しちゃうので、うん、
はい、
まだ見てないよとか、はい、聞きたくないなって思ってる方は、うん、バーを先に進めてもらうか、
はい、
もしくはまあ見てから、
そうですね、
見てから聞いてください、
は
い、
ぜひね見ていただいて私たちのこれから話す話に一緒に乗っていってるのが一番ベストですね、
まあこれ、
うん、そうだよねみたいになってほしいですね、
うん、そうですね、
まあダースモールを見たいっていう気持ちだけでね、
はい、うん、いやエピソードは見ないんだね、
まうん、は見ない、
うん、まあ、私としてはストーリーを知ったとしても楽しめる映画だとは思いますけどね、
うん、あ、そ う, あ、そういう方も、ね、うん、というわけで、ちょっとここから確信入っていきます、
はい、
うん、ではまず話が、まあ冒頭はもうね話されましたが、はい、引っ越すんですよね、
そう、うん、新しいね、
で、
まあ、当たり前のことですよね、ご夫婦がね、まあ、普通に引っ越しですよ、
やだわって、
大変ですよ引っ越しなんかね、日本の引っ越しって結構部屋がねちっちゃかったりするんで、まあ確かにね、まだ黒猫のね中型だけでいける
リアルだ
ですけれども、
ステマみたいな、
ね、やっぱ黒猫かな、うん、ですが、
はい、
海外ですから、
そうなんですね、
そら荷物も多いし
家が大きいですからね、う
ん、でお子さんが3人もいらっしゃいますからね、はい、これまた大変なんで、
は
い、
男の子が2人、ね、娘が1人です、ね、
あれでも不思議なことに引っ越したシーンから息子と娘が一切出てこないんですよね、
うん、そうですね、ほとんど出てこないですね
どっかに預けられたんでしょうね、うん、もうだからそこからはジョシュとルネとあと誰ですか、ダミアン、あ、ダミアンじゃ
ない、じゃあ映画が違う、映画が違う、
それ
ダルトンですね、
ダルトン、
はい、ちょっと出てきますよ二人の下の子もね、
出ましたっけ、
あ、出る出る出る、
あ、出ましたね、うん、
はい、ちょっとだけね、
で引っ越した先でも、
はい、
なんかね外に出てる間に部屋の中でね誰かが踊ってるのを見てしまったりとかね、
そうですね、
うん、
そうなんですよね、
いや
いろいろ不思議な現象が ね、
そうそうそう、引っ越した矢先にね、いろいろちょっとあるんですけどね、
あれれって思いますよね、うん、
ええ、
まあ、でもまあそんなことはね、まあ、なんか気のせいなのかなみたいにね、ちょっと流すんですよね、
うん、いや流すんですけど、うん、結局なんかねまたね子供の気配を感じちゃうわけですよ、あ、なんか、
うんうんうん、
っていうなんかね、
うん、
男の子がこう走ってるのとかを、
うん、
ね、このルネ奥さんが見つけちゃうんですよね一人でいる時にね、
あ、そうですね、それはでも次の家ですね、
あ、そうですそうです、引っ越し先の話ね、うん、でそこでそれも真っ昼間なんですよね、
そうですよね、
日本だとあんまないですけど、ね、真っ昼間から、まあ、幽霊が出てくるので、
ね、
しかも走ってるってことはもうお分かりの通り足があるので、ね、なんだったらダダダダって言ってます
もんね、
ま
あ、足音もしますもんね、
ダダダダダって言ってね、はい、でわーはー何ってなってそのルネも追いかけるんですけど、
はい、
そのその子供の気配を強く感じるね、棚のね、
はいはい、
下の部分、
タンスですね、
タンスな、
うん、
タンスの下のなんか布の部分をシャッって、
はい、
シャッって開けたら何もいなくて、
はい、向けますね、はい、
なんだ何もいないのかと思ったら、はい、急にそのタンスの上の戸がポンって開いて
ポンって開きますね、
ポンって開いてもう思いっきり実体化した子供がウキャキャキャキャって言いながら、
ハンチングかぶってますもんね、
そうハンチングかぶってる、
あれちょっと見た瞬間金ちゃんの仮装大賞かと思いましたよ、
さっきなんだったらあれですよね、一時停止して僕ら、
うん、顔見て
ましたもんね、
はい、笑ってる、
めっちゃ笑ってましたよね、ちょっと前歯出てましたよね、
前歯出てた、
前歯出てね、
でも処刑はチュパミさんめちゃくちゃびっくりしてた
ね、あ、そうですね、
悲鳴を上げてました、
初見はね、うん、私もびっくりしましたけど、あれよくよく考えたらめちゃくちゃ面白い
んだと、私やもみさんは爆笑してました、
あれね、あれね、この映画すごいなって思ったのが、もうカメラがその主人公 の, その場面を映すじゃないですか、
はい、
その時なんか隙間が空いてるんですよ、不自然に左側とかに、
あ、よくあるパターンね、
うん、
空間がね、
空間が空いてるんですよ、うん、で画角広めでね、うん、広く撮ってあって、なんか来るなって思ったら絶対来るんですよ、
あ、そうそうそう、期待を裏切らないっていうのはこの映画のいいところですね、うん、いや、でもある意味裏切ってるじゃないですか、もう子供がね、実体的すぎて そんな風に飛び出すんかいって
でもあるんですけど、
はい、
その来るな来るなって思った瞬間をちょっと通り越した後にバンって来るんで、
うん、
もうすごいびっくりします
。ああ、これはあるんですけどね。
チパミさん的に言うとシャッて上げたとこで出るんじゃないかと思ったら上から飛び出したって言うんで驚いたってことでしょ。
そうですね。
それが面白いんですよね、私たちはね。
面白いですよね。
カオリンと私はもう。
しかも
あの時間差よくホラーでやりますね。
あるとは思うんですけど、この映画めちゃくちゃ量が多いじゃないですか。
そういうのは多いですね。
そういう展開が多い。うん、
パッて見たらいないバンみたいなね。あの、うんみたいなのがあるよね。みんなね。
ああ、それで言うと、まあ、その次のシーンなんですけど、祖母がですね、
はい、
うん、助手のお母さんですね。実のお母さんが、
はい、
家にやってきてですね、なんか怖い話するんですよね。夢の中の話をするんですよ、
はい、
私見たわと、
はい、
ね、ダルトンのね、
はい、
横にね誰かがいるのを夢の中で見たのよって、
はい、
どうしたの、
は
い、この人頭おかしいのかなって思うじゃないですか、
はい、
ね、見てる側からしたらいやだって今まで女子とルネのね、
はい、
視点で見てたのに全然関係なかったね、はい、お母さん、しかもそのお母さんなんかいい歳なのに胸の谷間見せて
る。そればっか言ってますよ、ね。
いやもう、いやおかしいでしょ。
だからあの昔のカイヤさんに似てる。
若干カイヤさんに似てるね。
それ千葉美さんずっと言ってますね。
そうですね。
似てるかな。
言いたかった。
で、
まあ、セクシーな格好してます、ね。
そのカイヤが、
はい、カイヤになっちゃった。カイヤになっちゃった。
カイヤがね夢の中で私も見たわみたいな、お化け見たわみたいなこと言うわけですよ。はい、ダルトンの。
そんなに嫌な人だったっけ。
うちの孫の横にいてんのよ。って怖いみたいなことを言った次の瞬間パッてね助手の方にカメラが切り替わったら、
はい、
助手の後ろにダースモールいるんですよね。
います
ね。
はい、
そしたらそこまで煽りに煽ってたそのね祖母の方が、
はい、
キヤー言うてダッシュで逃げるんですよね。
いや
お前何しに来たんだよってね。あんな煽っといて、いや怖いよ怖いよって言ったら稲川淳二が、いやー、男だ、男だって。
出た。
いるかな、いるかな。
出た、出た、出た。
って話してたら、本当にね、カメラさんの横にお化け現れて、うわーって
。カメラさんが一番逃げる。稲川淳二見えちゃう
から、ね。稲川淳二さんが、はい、逃げちゃうんだ。
稲川淳二がダッシュで逃げるみたいな。カメラの人、何だっていうね。
あのシーンすごいですよね。
うん、
自分から振っといて逃げますもんね。
そうそうそう、っていうねシーンがあってね、あそこめっちゃ笑いましたよ、
司会者が逃げるみたいなところですもんね。
だからあそこでダースモール初登場ですね、
うん、はい、あ
ダースモール、
ああそうですね、
そうですね、
ちゃんと出たのはあそこが 初めてですね、そうそう
顔が見えるのがね、
その前になんか、霊媒師の方が絵で描いてたかな、
あ霊媒師の方というよりはあの子供が絵で描いちゃってるシーンがあった、
うん、あ子供が、
そうですね、
入ってるシーンは
あったね、
ありましたね、
はい、
それはもっとずっと後ですね、
あそうでしたか、
うん、あそっか、依頼する前ですもんね、
はい、でそういったシーンがあって、うん、でゴーストバスターが、まあ、さっきも言ったように来て、はい、
この二人はあれですよね、なんか、はい、いい感じの二人ですよね、
あれね多分なんかのオマージュじゃないかなって思うんですよ、
あの二人組なんですか、
うん、
あまりにも意味があり
すぎて、確かにねちょっとねキャラクターとして立ちすぎてますよね、
はい、であの格好もなんか二人揃えてるじゃないですか、うん、
ね、
うん、なんかのオマージュなのかな、多分もっと詳しい人は知ってるかもしれないんですけど、うん、私はキューブゼロを思い出しましたけどね、
キューブゼロ、
うん、
ああ見てない
ですね、ああ見てないですか、じゃあ今度一緒に見ましょう、
はい、
うん、
キューブの話ですか、
キューブのゼロです、
あへえ、
キューブは1、2、ね、はい、0があるので、その0に。
2までしか見てなかった
です。あ、本当ですか、はい、まあ、0もクソ面白くないんですけど。
クソって言いました。
いや、面白くないでしょ。
不適切です。
うん、いやいや、クソですね。
あ、例によってね。
あ、もうね、2も良くなかったけども、0も面白くないんですよ。まあまあまあ、2よりはまだ面白い。
まあ、1はね。
1がよくできすぎてたんで、ね、まあまあ、それ置いといてね。
うん。
うん、っていうんで、まあ、ゴーストバスターも来て、で、まあ、さっき言ったように、ダルトンにね実はね、
うん、
これね、まあ、霊媒師の人が言うんですけど、
はい、
ダルトンに取り付いてるってことが判明するわけです
よ、はい、あの昏睡してる息子ですね、
家じゃなくって、
そう
息子さんに、
はい、
家じゃない、そうなんですよ、うん、
家じゃない、
うん、なんでだと、じゃあなんでそのいつの間にダルトンに取り付いたんだよと、うん、っていうとこなんですが、
そうですね、
ここで、まあ、明かされるのが、そのダルトンが幽体離脱する体質なんですね。うん、でその空っぽになった体を悪魔が狙ってるって、はい、その霊媒師が言うわけですよ、はい、もう意味不明じゃないですか。これ
若干あれですよ、見てるとき突飛すぎてうってなる、
うん、何どういうこと
ってみんなポンポンポンってなるね。
幽体離脱はまあ認めたとして、その空っぽになった体を悪魔が狙ってるのよって言われて、どうやったらそれを
したもんね。
ねえ、
うん、そんな、
まあ、ちょっとね、まあ、それでダルトンさんもですね、
ええ、ダルトンさん、ダルトンくんね、
うん、あ、ダルトンさん、ダルトンくんですね、
うん、ダルトンくんね、
まあもう気を失ってるんでね、はい、もうよく分かんない状態ですから、うん、うん、でちょっとね、やっぱジョシュがそれを認めれなくて、何を言っているんだと、はいはいはい、もう出ていけと、
はい、
今困ってお父さんが
ね、
そう、お父さんが困ってるこのね、私たち夫婦を、そのね、騙してお金でも、ま
あ、うん、オカルト商法みたいなね、はい、
ね、
何そんなに突拍子もないこと言ってんだと、
う
ん、
そうそうそう、600ドルでも取るのかと言ってね、
微妙な金額、
的確な数字を言ってね、取るつもりなんだろうって
言ってね、払える金額ですね、うん、ちょっとご家族やったら、
ね、まあ相場なんでしょうね、霊媒師のね、うん、
あ、なるほど、
うん、で返しちゃうんですけど、その直後にあのジョシュが寝て、うん、寝てるとか気を失ってね、昏睡状態の、そのダルトンをね、
ダルトンに
ね、本当あの寝てるダルトンのところ行くんですけど、うん、その後ろにね、あの赤い、そのさっき出た赤いダースモールの絵を描いて
た、描いてある、そうそうそう、貼ってあるんですよね、
はい、それが貼ってあるんですよ、
ね、
うん、でそれを見てね、あ、本当だったんじゃんってね
気づけ、どこかのタイミングで気づけ、
正直あれですかね、ここの家はもう2度目の引っ越しをしてきた先ですから、ね、
うん、そう、ってことは1回貼り直してる、
貼り直してるんですよね、
その時点で自分の息子が変な絵描いてることに気づいてないのかよって、
しかもね1枚じゃなかったですもんね、
うん、いっぱい描いてるんです
よ、赤いドアとかいろんな絵描いてましたからね、
うん、
そのね、ダルトンの絵を見て思いをね変えて、まあちょっともう1回呼ぶかってことで、ここからまた話がね、
うん
うん、進んでいく、やっとね、うん、進んでいくんですけど、うん、まあやっぱびっくりするシーンがやっぱ続きますよね、
続きますね、ここからはもうジェットコースターですよ、
うん、まず一番びっくりしたのはね、
はい、
あの霊媒師のおばあちゃんがあの、霊と交信するからって言って、でっかいガスマスクつけたし、
まあね、更新するからまだ良かったね。
まあ
良
かった。
ってなるってね、
うん。なんかみんなで、輪になって、で、
まあ高齢術みたいなものですね。うん、はい、
で。私が更新するから、それをあの字で書いてって、ね。って言うんです
よ。ゴーストバスターズの一人にね。
ね、言うんですけど。うん、
なんかあの、それっぽい聖水とかね、それっぽいなんかろうそくとかでやるんかと思ったら、
は
い、
急に
ろうそくはね、よく見たら部屋のね、あの、隅にいっぱい並んでるんですよ。
あ、そうなんですか。
それをやった上で、
上でちょっと急にね、あの、取り出す、ごっついガスマスクがね。
年季の入ったやつね。
なんで、
思考って言ってんの。
いやー、あれ
ー、ね、すごいですね。
あそこで日本人はまたちょっと突き放されますよね。
いや、私は好きですけどね。
あ、アメリカっていう国がいかにすごいのかみたいなね。
そうですね。
すごい、ね、大掛かり。すごいですよね。
うん。で、まあ、それで儀式をするんですけど、なんかね、なんかそこでね、だんだん分かっていくんですね。うん、まあ、そこでも悪魔が暴れたりして、まあ、ピンチに、陥ったりするんですが、うん、まあ、ほっと一息したところでですね、実は、
はい、
まあ、お父さん、ジョシュ、うん、ジョシュも幽体離脱体質だったということが、
はい、
はい、
はい、母により、
はい、
うん、明かされるわけですよ、
はい、
もっと早言えよって思います
よ、ね、さっきの話してる時になんで言わないんだってね、
うん、だし、もう何だったら引っ越す前に言えよっていう話なんですけど、
う
ん、
そうですね
要は息子のダルトンも、お父さんのジョシュも幽体離脱体質なんですよ、
うんうん、遺伝ですね、
遺伝してたで昔、ジョシュも同じように花嫁姿のなんか、チャンバーの霊にですね、チャンバーの霊に取り憑かれてね、
うん、
取り憑かれた過去があったとか言ってね、
そうそう、う
ん、でその時の写真をね、そのお母さんがジョシュにね、なんかこれでもかってぐらい見せるんですよね。ジョシュは気を抜けされてたので、だから覚えてなかったんですよね、
うん、
その霊媒師の人に会ったの初めてでは実はなくて、
うん、
以前にも会ってて、子供の頃のジョシュがね、実はあの記憶を消してもらって、ね、なんとか今無事生活してたんですよ、はい、うん、でもう仕方ないからつってお母さんがね、その写真を1枚ずつ見せるんですよ、
はい、
それがなんすか、もう徐々にそのジョシュに近づいてくる チャンバーの花嫁姿のチャンバーの、ね、写真をね、はい、コマ撮りみたいになんか、
コマ撮りみたいにね、
見てこれ見て、うん、でこれも見てって、でさらにこれも見てみたいな、
紙よりだよね、ポンポンポンってや
つ、だるまさんが転んだみたいなね、うん、
じわね、
自分の息子で遊んでるやん。
明らかにスペースがね、レイ用のスペースというか、
で心なしか幼少期の女子も嫌な顔してますからね、うん、なんだったら見てるこっちも嫌な顔してますけど、
なんでだよと、うん、このスペースなんでだよと、
でまあ怖い怖いと、ああそういうことやったんやってことで見てる側は徐々に分かっていくわけですよ、うんうん、でね、まあそういった血族であるっていうことが分かって、
はい、
でその能力をね、助手側のその能力を使ってダルトンの中に入ってダルトンを助けようと、
うん、
そういう作戦をね、
あ、
考え出すわけです、
ね、はい、
うん、逆手に
とお父さんもまだ能力は消えてません、
そうです、
思い出したこと、
思い出したし、幽体離脱できるのは助手だけだから、助手自身をダルトンの中に入れて助けてこようという作戦に出るわけですよ、
もう活気の中というかあれですね、なんか霊界みたいなところですよね、
うん、まあそうなんですよね、なんかよくわからない、
よくわからない第三世界みたいなところですよね、
謎ですね、
謎です、
謎です、
うん、
ね、
でその謎空間に、まあちょっとじゃあ行きましょうってことでまた儀式を始めるんですね、うん、で儀式が始まって、まあ、いざそのじゃあ助手も行ってきますってね、
はい、
その霊界の方に行ったらですね、
はい、ね、
ここからがまたさらに見せ場なんですよね、これまで出てきた ね幽霊やらお化けがもう全部出てきますから、
出てきます、ね、
再登場して、
はい、オールスターですよ、
オールスターですね、あれもう悠々白書でいうトーナメントの状態ですよ、うわ全部出てきたって、
すごいですよね、
これからどんなことが起こるんだろうって、うん、しかも登場するのがなぜかそのんそのね、なんかね、霊界側じゃなくて、儀式してる側に出てきたりするからもうよく分かんなくなるんですよね、いや霊界に行ったのは助手なのに、ね、実際にお化けが出てくるのは儀式をして見守ってる側に出てくるんで、もうどういうことなのみたいな、ね、どこからどこまでが霊界なのみたいな、
そうそうそうそう、うん、
オールスター登場になるわけですけど、
まあ、不思議な世界ですもんね、
あれじゃないですか、モノマネ歌合戦でモノマネしてたら
、はい、
後ろから本物出てきたみたいなこっちから出てきたみたいな
うわーって、そうですね、さっきまであのチラチラ見えてた人たちがね、
うん、うん、人、まあ、完全な人がもう実体化してますから、
ね、
でまあまあなんとかなんとかでね、まあその助手もあの赤い扉のところまで行くんですよ、でおここからなんかあるのかなと思ったら、まさかですね、中ボスが登場ですよ、
登場ですね、
あれ中ボスでしょ、
はい、
急にね、
黒い人急に現れるっていうね、
胸ぐらつかんで、胸ぐらつかんで投げ飛ばされますからね、
戦闘ものになる、
もうなんか格闘漫画に格闘を、
そうそうそう、中ボスをポコーン言って倒しちゃうんですよね、まあ、何の映画やったっけみたいな、
衝撃的ですよね、あれはね、
まさかの肉弾戦ですよね、
いやーびっくりですね、いやちょっとね、ワックスかけるワックス取る覚えただけでですね急に強くなっちゃうんでびっくりしますよ、ね、
でもあっという間にそのね中ボスを倒すんですよね、
そうそうそう、でその先に行ってとうとうねダルトン君を見つけるわけですよ、で、まあ、ダルトン君、まあ、泣いてるんですね、
はい、
まあ、言ったら
隠れてるんですよね、
そうですね、隠れて泣いてるんですけど、まあ私思うに何ヶ月泣いてんだよって思いますよ ね何ヶ月間か昏睡状態だったからずっと泣いてたんでしょうね、でお父さんが来たっつってね、で喜ぶんですけど、まあこっからダースモールがね
来ますね、
直接対決ですよ、
はい、はい、
うん、もう逃げる女子たち追いかけるダースモール、
はい、もうダースモール決定しますよね、
ダースモールはそうですね、はい、途中戦闘機も出るし ね、
はい、ね、
あと中ばっかも出ますし ね、
うん、ライト
だったらね、そうそうそう、出る
出ない出ない
ボンって
やっぱね、うん、まあ、そのね暗黒面に落ちた人が追いかけてきてですね、はい、でまあその儀式やってる側もそのお化けがね、あのオールスターで登場してもうてんやわんや、
てんやわんやですね、
最後はねもう、
うん、
なんかドリフの最後みたいになってますもんね、
そうですね、あれね怖い音だからチュッパミさんもびっくりしましたけど、あそこてんてりねんてんてんって感じの音楽だったら、おそらく相当面白い
確かに、
入れてほしいですね、ちょっとねドリフの音楽とかね、
そう
入れて、もう全然違う音になりますよ、
あとおばちゃんの笑い声ね、ってね、
桜のね、うん
で、まあまあまあまあ、そんな
ことその時、あの、実体化した人たちがね、人じゃないですけどね。
うん。
うん
うん、
ワンサが出てくる。
ワンサが、何かがね、出てくるんですよね。
で、それが、まあ、なんとかね、まあ、クリアして、まあ、ここもなんか知らないですけど、やたらあっさり終わるんですよね。
そうですね。
そうですよね。う
ん、その結局、ダースモールを倒して、終わるんじゃなくて、で、もう、ここでね、なんか、本来の映画であれば、こう大団円じゃないですか。
まあ、そうですね。
うん、よかったって。
そう
です
よね。
でも、なんか、逃げた結果先に、もう普通にダルトン君母って目覚まして、でジョシュはジョシュでなんかまだ霊界に残って、あの何ですか、霊の花嫁のチャンバー
と、チャンバーとね、ご対面ですよ、久しぶりに
対談してましたよね、
対談してます、鏡越しにね、
どっか行けよみたいな、もう俺に構うなみたいなことをね、一生懸命
話して、そうですよね、中ボス倒してちょっと強気になってる、
ああそうですよね、
お父さんね、
ダースモールから逃げたくせにね、でそれでも結局なんかそこもあやふやなまま、現実世界に戻ってくるわけですよ。
戻ってきますね、
うん、でよかったよかったってね、うん、ゴーストバスターも、霊媒師の人も、みんな家族も無事戻ってきて、
はい、
うん、まあもうね、ダルトン君に至ってはもうスパゲッティを汚く食ってますからね
食べてますね、
よっぽどご飯食べてなくてね、
両方手にね、両手にあのフォーク持ってね、
うん、両手にフォークは持ってたかな、そう、持ってるか分かんないですけど、あれ多分スプーンですけどね、うん、スプーンとフォーク、
でも書き込ん
で、でもそうそう書き込んで全然丸めることなく、バクバクバクバクって食って、
もう成長期の高校生並みですよね、
そうそうそうそう、で、あ、なんかここで終わりかなと思いきや、実は、まあ、ちょっと助手の、妙な態度に気づいた霊媒師のね、
うん、
あの
おばあ様がね、
セレブなおばあ様が突然写真を助手に向けてカシャッと撮るんですよ、そしたらね、突然助手がね、もうそらもうブチギレて、何撮ってるんだってね、いきなり首を締め出して、うん、で結局そのまま霊媒師のおばあちゃんは殺されちゃうわけですよ、でそれに気がついた、奥さんの方のね、ルネが、
はい、
うん、女子を探すんですけど、うん、部屋の中にはいなくて、
はい、
で、ってなってるところで肩をポンと叩かれて、僕はこっちだよということで、
はい、
この映画終わるんですよね、はい、うん、
あの奥さんもその最後に霊媒師のおばあ様が撮ったカメラを見ちゃうんですよね、
うん、
そう、
でね、そこがねまたね、うん、怖いんですけどね、うん、まあでもやっぱここまで面白いシーンが続いてるせいか、やっぱ志村後ろって
ついつい言いたくなるシーンですよね、
そうですね、
思っちゃいますよね、志村後ろ後ろ
だからさっきのシーンがあのドリフの曲を当てたなら、
うん、
そこは志村後ろって言うしかないっていうシーンですね、
でそこで終わっちゃうんですよ、
うん、
でそのままもうエンディングいっちゃって終わっちゃうんですけど、この映画は2がありまして、もうそれもね実は出てるんですよ、
はい、
うん、
まだまだまだ新しい作品ですよ
ね、あ、そうですね、うんうん、実はこの映画の後に資料館っていう、
はい、
死んだ霊の館と書く資料館っていうね、
はいはいはい、
映画を、
まあ、そんなタイトルですね、
あ、そうそうそう、あの2年後に、
はい、
またジェームズ・ワンが監督として、撮ってるんですけど、
はい、
それがもうねインシディアスの焼き回し感がもう果てしないんですよもうそっくり、
まあまあ似てますね、
うん、まあ、タイトルはね放題にされて無理やり変えられてますけど、うん、
ちょ
っと似てますね、
はい、
ほとんど一緒、しかも実話を元にしている分、
うん、
ちょっとあの地味めなんですよね、
まあ、地味ですね、
うん、まあ、テイストはまた若干違うんですけど、うん、でまたそれの主人公がですね女子と同じ人なんですよ、
はい、
うん、
パトリック・ウィルソンですね、
そうそう、
はい、
あの人イケメンですよね、
イケメンですね、
カオリンさん、カオリンさん好きなんじゃないですか、
かっこいいですよね、まあでもなんていうかこのインシディアスにも出てて資料館にも出てて、もうかぶるかぶるっていう
ただ資料館の方はもみあげがすげえ長いんです
長いですね、まあちょっと逆回りも全然違いますけどね、
インシディアスの方は普通の髪型だけど、資料館の方はすげえもみあげ長い、
あのインシディアスの方はパパですけど、あの資料館の方では逆に今度除霊する対側ですからね、
側ですね、
はい、
うん、まあそういったね映画をやって、まあちょっとそっちは若干こけたのかな、でそれで、うん、もう一度インシディアスの、
はい、
その続きを作ろうってことで2があるんですが、
はい、
実は私たち3人まだ見てないんですよね、
見てないですね、
でですね、
はい、
はい
はい、実は私本日購入いたしました、は
い、おお、
こちら2、
はい、
うん、
これが、
はい、
ね、これ今から見ましょう。
今から、
え、
今から見ます。ただまあこのラジオが終わってからですね。
はい、
はい、
いやドキドキですね。
ドキドキですね、はい、ダサくなのかね、はい、これは、
名作、
嫌な予感はしますけど、アマゾンさんの評価を見る限りはいい感じですよ。
おお、
うん、
いやまあ正直ですよ、ホラーの、うん、まあホラーに限った話じゃないですけど、
はい、
まあツーッとつくものはね、大体ね、
大体ね、
うーんってなる、ね、うーんってなるものがね、
そうですね、
あまたあるものがね、みんなね、大体
アクションとかでもそうですけどね、
まあエイリアン2とかね、ターミネーター2はいいんですけど、
うん、そうですね、あ、もうでもあの辺を上げちゃうとね、まあでも基本的にはね、
基本はアウトですね、
うんうん、
まああのピラニア 3D2 なんかもう完全にクソでしたから、
ね、すごいですもんね、
買っちゃいましたよ、ね、間違えて
買っちゃったの、
買っちゃいましたよ、
そう
なんです、ピラニア 3D がエロすぎて3D2 もきっと面白いはずやってね、ピラニア 3D2 も、
買っちゃったんですか、
買っちゃいましたよ、だいぶしくじりました、ね、あでもピラニア 3D はすごい名作なんで、
あそうですね、
はい、ね、今度ね、うん、あのみんなで見て、
はい、あれ見ていいのかな、
みんなで見てまたホラーボードで紹介しましょう
ちょっと若干話が絞れたように傾きますけどね、
ほぼ AV ですよね、
あの私見てないんですけど、あのピラニアが女性の下着をいっぱい食っちゃって、
あ、ね、それどころじゃない、
どころじゃない、じゃあどころじゃないです、
ね、10分ぐらい全裸の女子2人があのキスをしながらあの水中であの絡み合うシーンとかがあったり、
結構やばいですよね、
はい、
うん、とんでもない、そんなポロリって嬉しいなんて展開じゃなくて、
なんだったら父を食いちぎられて中にパッドが入っててパッドが 3D で浮いてて
シリコンパッドね、
うん、やっぱりあいつパッドだったのかみたいな、
うわ、
そういう
振りましたね、
そういう AV がある、まあ、
AV じゃない
ですか、 AV じゃないですけど、まあそういう、
ね、ほぼね、
うん、それはまたね、うん、今度紹介するとして、
まあ2も好評だったんですね、はい、第2章ですか、
まあ、ちょっと期待できますね、はい、うん、またそれはまた今度、まあリスナーからしたら2見てから紹介しろよって思うかもしれないですが、まあここら辺がね、
う
ん、コラボドのね、
うんうん、いいところです
よ、いいところですよね、
はい、
その場でやっちゃうし、
やっちゃう、
その場で見ちゃうしっていうね、うん、というわけでですね、まあここまで紹介してきましたが、
はい、
まあどうですか、評価としてはやはりあれですかね、うん、まあ、さっきも言ったようにジェットコースター的な部分とかね、うん、はい、カメラワークとかタイミングがうまいし、うん、
間が絶妙ですね、
まあお金をね低予算って言いながらもかなり豪華に見えるように作ってあるっていうのが、まあ評価すべき点なのかな、
はい、
うん、
あれですね、これ途中の黒板にジグゾー人形ありますよね、
あ、そうそうそうそう、あの
あれを発見した時に嬉しさ
あのジグソーですよね、
はい、ジグソー、そうそう、
はい、ソーシリーズのジグソー人形があったりとか、ね、はい、いろいろね、
あと遊び心がありますね、
デッドサイレンスのねメアリーショーが登場してたりとか、
うん、
まあ、そこら辺の遊び心はやっぱジェームズ1なりの ね、
はい、
ね、うん、サプライズなんでしょうね、
はい、
うん、まあ、そこら辺もまあ見どころかな
と、サプライズもしくは自己主張、はい、
まあまあまあまあ、自己主張でしょうね、
宣伝ですね、
この映画あれですよね、日本ではあの年齢制限なかったんですよね、
あ、そうなんですよ、
ホラー映画、ま、あの前回じゃないや、以前お話ししたね、ある指定が
ドーム・ザ・デッド、
ドーム・ザ・デッドとかね、あるじゃないですか、
何しても、ホラーものって結構ね血が出たり、ね、グロ映像がつくのが多いので、まあ、遺体とか映る
ので、うん、っていうのにもかかわらず日本公開時は、ね、制限がなかったんですよね、
いやだってこれ制限つけようにもつけるとこないじゃないですか、
そこがちょっとすごいところですよね、
あ、ちなみに海外版はついてますよ、
そう、海外版はねちょっとついてますね、う
ん、制限ついてるんですけど、まあ、日本で言うとこれあまりにもやっぱりその親近感がなさすぎてしかもほとんど血も出ないし、
うん、
うん、まあ、あっと驚くシーンもありますけど音とか映像なんで、
そうですね、
言ってしまうと別に子供が見ても、うん、悪影響はない、
ない、まあ、ちょっと夜怖いかなぐらい、
あるとしたら あのスターウォーズを見た時に、
う
ん、泣いちゃう可能性はある、
もしあの悪魔だ違うよみたいな、こっちが先だよって
なるぐらい
です、ね、そう、ファントムメンナスが先だからっていうぐらいな問題の認識違いが、ね、起こるって、
うん、まあ、そこら辺ですよね。
ね。
うん、まあそんなこんなで。
そうですね。
はい。
はい、
まあ熱く語りましたが、うん、また点数をつけますか。
いきますか。
うん。
はい。じゃあ先ほどの例によって。
ああ、カットしたいわ、さっきのやつ。トウモロコシのくだりでしょ。
え、いいじゃないですか。
あれ
カットしたいわ。
あれずっと考えてたんですけど、
はい、
なんでトウモロコシなんですか、他にも ね、女子の好きなものっていうのは他にもいろいろあるじゃないですか。い
や
い
や、それは
いや、あのね、ちばみさん勘違いしないでください。かおりんさん女子じゃないんで。
おい、
カオリンという生命体です
。生命体、うん、新手のね。
そうそうそう、
はい、ニュータイプですから。
カオリンさんあれですよね、なんか人の顔に取り付いてチェストバストしますよね。
何ですかそれ。
手帳能力
でね、エイリアンの話ですよ、うんうん、お腹から飛び出しますからね、
うん、こう
寄生できます、
うん、こう、はい、そんなんできないんですか。
マザーなんですから。で、
あのやめてください、
女子の一派として考えないで。
一派、うん、それ女子ディスってますよね。一派ってすごい
な。なのでトウモロコシ、
え、正直ですけど、ちばみさん、それ言うと同じのムジナですよ。
そうですよ、
唐揚げは、ね、
女子があげるものじゃないよ。
あ、確かにね、
そうですかね、
うん、油ですからね。
いや、私はあのカオリーさんからあの好きなものっていうのをいろいろ聞いた上で、
はい、
あのトウモロコシのセレクトをなぜだろうとずっと思ってたんですよ。
いや、でも
あ、この間も
この間も
このホラーの話してる間も
ちょっと待ってください、モミさん。
全然聞いてない
よ。こんだけインシディアスな話盛り上がってたのに、うん、私がなんでモロコシを選んだのかっていう。
道理でさっきからね、相づちのようにチュパチュパ言ってると思ったら、
言ってません。
チュパチュパ
言ってません、言ってません。
そんなことが気になってたのかと。
何を言ってるんだ。
そうですね、若干リアクション薄いところがあれば、そのカオリンさんがなんでトウモロコシが好きなんだろうってことを考えてます。
いや、本当に好きなんですよ。
いいよ、もうその話。
そうなんですか、
しつこいよ。はい、わかりました、わかりました。もう分かって、もうそんだけ言うんだったらもうカットはしませんから、もうトウモロコシでつけましょう。はい、
ですよね、
ですよ、
はい、う
ん、これカットされたら私泣いちゃいますからね。
でよ、
うわーって、どんなこともらったトウモロコシじゃないんだーって。
存在意義それはい、はい、じゃあ
まあね、トウモロコシでつけさせていただきますよ。
はい、
はい、
まあ、先ほどと同じように、
うん、
100点がね、トウモロコシ1本、うん、まあ、1房ですね、
うん、
まあ、1本だとして、
はい、
100もろこしね、
100もろこしね、うんうん、だとして、
うん、
インシディアスは70かな。
またかい。またそこら辺かい。70もろこし、
うん、ひょっとすると65ぐらいです。
わあ、今、かおりんさん、ものすごい、なんすか、今、梅干しみたいな顔してましたね、今。
いや、まあ、正直ですよ。
めっちゃ悩んでましたね、
今。私、人に勧めるなら勧めたいんですけど、うん、やっぱり私は、先ほど言ったように、パラノーマルアクティビティみたいな、
はいはいはい、
ちょっとジャパニーズホラーの方が好きなので、
あ、
はい、面白いけど、うん、ホラーとしては、うんってなるんで。
ちょっと待ってくださいよ。まあ、いやー、そうですか。
うん、あ、面白いですけどね、うん、ただその面白さが怖さではないんですよ、
まあまあまあ、わかります
、あくまでね、うん、だからホラー映画としてって言われると、
うん、
65かな。エンターテイメント、
あ、もう下がっちゃった。
え、エンターテイメント
70じゃなかった
の。100もろこし送るよ。
あ、65か。
65です。
65もろこしですか。
はい、
うん、なるほど。
ならないですよ、
うん、
ならないよ。
切り返されちゃった。
なるほどね、
うん、お腹いっぱいにならねえよと。
じゃあチュパミさんは、
そうですね、これはまあもうね、何回驚かされたか分かんないですよ、まあ
ね、でもそうですね、先ほど見直したのに同じところで驚いてましたよ、ちょっと面白かったです。
見るの2回目なのに、
すごいって思いましたもん。
そうですね、堂々とね、そんな実体化されたホラーなんて全然2回目見たら大丈夫だよとか言いながらも、
うん、
おーって、
うん、
びっくりしましたね、
めちゃくちゃびっくりしました、
ね、それを踏まえていただいて、
そうですね、じゃあびっくりした回数で、
はい、びっくりした回数で、
回数だけ。
そうですね、まあちょっとあのうろ覚えですけども、
はい、
これは25もろこしですね。
うわ、引く。いやいやいや、そっち側行く。いや、本、さっき何でしたっけ、あれ、
あれ、
レジスタンスアバロンが5000もろこしと書いて、はい、私を困らせたのに、なんか、ま
あ、か、
カオリン側に行っちゃってるじゃない。
そうですね。
あ、ちばみさん、ぐったりしましたよね、見終わった後。まず、一番最初、初見の。
嫌いかよ、この映画。
いや、もう正直、あ、もう、まあ、後に引きずらないという点では、すごい映画だし、
はい、
あの、何回もびっくりさせられる。もう何回もね、お決まりのシーンとかあったとしても、
いやいやいや、
びっくりさせられる映画ですごくよくできてるなとは思うんですけど、
ね、いやいや、カオリンさん聞きました今の、
はい、
後に引きずらない映画が素晴らしいってどういうことよ。何そこを評価してるの。 いや引きずってほしいでしょう、ホラー映画。
いやですよ、真っ暗な部屋の中でもうなんかね、
あなたの立場はいい。
まあ、
もうすっきりさっぱりもう2時間だけで終わらせたいんですよ、その映画見てる中でね。
なるほどね、
ホ
ラーが苦手なちぱみさんとしたらね、
カミングアウトしたらいいんじゃないですか、
はい、
あのちぱみさんが一番好きなのはアクション映画だということを、
ね、すいませんアクション映画大好きです、
ね、
大好きです、シュワちゃん大好き、
うすうす思ってました、
ね、今ねシュワちゃん大好きとか言ってたのにね、はい、この前一緒にラストスタント見てたら、ね、寝てましたから、ね、
はい、まだ見てないなんだって
結局結局
なんでこった
い、いや、まあ、シュワちゃん大好きなんですけど私夜だダメなんですよ、
夜がダメなんだ、夜ダメなんだ、なんじゃこりゃなんじゃこりゃ、
まあ、はい、なんでしょうねこのオチは、
まあまあいいぜ、オチじゃないってこれカオリさん、オチじゃない、
そうでした、これからのオチは今から来る、
モミさんがどっかんどっか言わせてくれる、
オチじゃないから、
モミさん、ではモミさんですよ、
どっか
ん
どっか言わせないよ、
はい、楽しみですね、
何それ、
じゃあモミさん、
え、ちょっと待って、何ぼでしたっけ、
私が65ですね、
何いくつですか、
25、もろこしです、
はい、いやいや、もう2人が低くいっちゃったら僕めっちゃ上げなきゃいけないじゃないですか、
そうですね、
ここで5000もろこしか、はい、ないな
ないですね、ないないですね、
まあトウモロコシ1本を100点としてインシディアスは105モロコシ、
ギリギリちょっと上がるぐらいなんだ、
うーん、
あでも200とかいかないんですね、
そうですね、まあ、今回おすすめした理由はですね、
はい、
まあ、ここまで、なんですか、ドーム・ザ・デッド行って、
はい、
鳥肌行って、っていう、
はい、
ゾンビ行っていう、ね、
はい、
日本のジャパニーズホラー行って、
はい
は
い、
で次はまあ、
ちょっと黄色は違います
ね、ちょっとね違うのをやってみま、
はい、
やってみようかなっていうので、はい、インシディアス、
はい、
うん、まあ、面白いんで紹介しましたが、はい、まあ、私個人としてはやはりその馴染めないって点がやっぱりマイナスに働きすぎちゃう部分もあって、
やっぱりそうですよね、うん、
ジェットコースター的感覚を私はホラー映画にそこまで求めてないんですよ、
はい、
うん、
そうですよ、
うん、
そうそうそう、
もっとジメッとしたやつとか、
はい、なんでそれで資料館ダメなんですか
、うん、資料館は単純に地味すぎ
る厳しい
な、いいんですよ、資料館はいいんですよ、いいんですよ、いいんですよ、
インシディアス見てたらやっぱ飛び上がる回数は一番多いと思います、
そうですね、うん、初見初めて見る方はびっくりされるシーンはかなりあるんじゃないかなと、
はい、
はい、
なのでそういうエンターテイメントとして見るっていうのであれば、まあ千もろこしいくんですけど、私の好きなホラー映画として見た観点としては、
はい、
まあ105ですね、
もろこしということで、
そうですね、
はい、
ということで、
はい、
まあこれは平均とって、
はい、
というか、まあもうここはカオリンさんの意見を尊重しますか。うん、
結構妥当だと思ってるんですけど私は。
そうですね。
結構そう思ってますが。
65でいきますかね。
65もろこし。
そうですね。まあ、ホラーファン、ホラーマニアの方は。
はい、
見ておいて損はない。
あ、損はないですね。
こういったね、
はい、損はない
と思います。エンターテイメント的、ホラー映画があるよっていうのは、
はい、
うん、見ておいて損はないし、はい、あと2も出てね、
はい、
今後もどういった展開を見せるか、確か3も制作決まってるのかな、
はい、
うん、かなんかなんで、
はい、
うん、なので、まあ、ちょっと見ておいて損はない
と、はい、あとあれですね、カップルでも彼女にびっくりしてキャーって飛びついてほしい方ぜひ見てほしいですね。
それはそうですね、
はい、いっぱい抱きついてくれますよ、
確かに確かに、
はい、私の隣に女性が、まあ、20代の女性がね、
はい、
隣にいたんですけど、
みんなで見た時にね、
そうですね、
うん、
みんなで見た時に、
うん、
その制作者側がびっくりさせるであろうシーンを必ず飛びついてくれました、
は
い、必
ずね、あキャッツってね、
はい、もうギャー
でもそれ
ギャーで
女性が女性に飛びついても
ですので、
はい、
ま、ぜひカップルの方男性一回先見ていただいて
そう、ね、
ちょっと免疫つけてから自分もびっくりしちゃうんで、
なんだったらスターウォーズ見てから
あ、そうですね、
一緒に
見て、
で女の子連れ込んで、
はい、これちょっと 見ようぜみたいな、
そういう意味ではもう2万もろこし、
あ、それ言ったら2万もろこし
2万もろこし、
はい、ちょっと彼女と見るいい映画があるかって言われたらこれを勧めますよ
2万もろこしですか、全員出荷レベルじゃないですか、
はい、
新しいですね、
ですよ、ここま 彼の
出荷レベル、
はい、これ他の映画じゃちょっとそうはいかないんですけど、これはぜひカップルは見た方がいい。っていうか、なるべくその彼女が見ていないという状況で見てほしいですね。
そうですね。
あ、私はね、そのホラー映画をそういった邪推なねもので扱うのはあんまり個人的に好きじゃないんですよ。
なんかすごく好感度が
そうですか
自分だけちょっと引き上げる感
じ、ね、でもそうじゃないですか、まあ、やっぱりこのホラー映画もボードゲームもまあちゃんとその私の中ではそういった観点ではなかったので、なんか今のそのねカオリンさんの女の子と見るホラー映画だったらこれでしょっていうのはちょっと発見ですね。
本当ですか。はい、あ、よかったです、ありがとうございます。
いや本当よかったですね。
あ、じゃあまた一歩あのリア充に近づきましたね。
ちょっと他の映画ではこうはいかないんです。
リア充に近づいた、
近づいた、何今の学
生石田さん見たことにより
そうですね、
より一歩、
はい、
うん、より一歩
じゃあ私の最終的な目標はあれですね、
はい、
うん、可愛い女の子と海に行って、
はい、
ピラニアに襲われる。
あ、でもそうするとあのシリコン出ちゃうよ。
いやいやいや、
シリコン出ちゃう、出ちゃう、
ええ、私の体から、
うん、どっから出るの、
股間からね。
入れてたんだ、入れてたんだ、そうかそうか、
無駄ですよ、
プカーってね、
結構でっかいの
出てる、プカーって言ってくる。
まあそれはまた後日見せるでしょうね。
そうそうそう、うん、見せるだ。
いらない
です。いらないです。はい、
ということでね。
はい。
まあまあまあまあ。
まあ、そういう楽しみ方をね、ホラー、映画、そういう楽しみ方ができる、
は
い、ちょっと珍しい作品もあるので。
使います。はい。そういった意味では、
はい、
まあ非常におすすめの、
はい、
いい終作ですね、これ、ね。
終作です、はい。その点ではもう非常に。
うん、
でもカールさんが言われた通りね、
うん、
一回見とかないと、
うん、
一緒にびっくりして何こいつって思われる可能性があるので、頼りないなっていう、まあお化け屋敷と一緒ですよね、このびっくりしてみたいなのをちょっとエースできる映画ですね。
そうですね、
もういいです、
はい、
はい、
またいい感じ
で、まあ今回のは65もろこしということで、
はい、はい、おめでとうございます、
おめでとうございます。
はい、ではここから告知ですね、
はい、
はい、告知に入ります。でちょっとですね、今回告知が多いです、
うん、はい、
なぜならですね、このラジオの冒頭でも話しましたボードゲーム合宿で知り合った方々に結構面白いことをされてる方が多かったので、
はい、
そちらの紹介をちょっとさせていただこうかなと思っております。はい、
はい、
ですね、その、合宿で知り合った方で、菅井秀則さんという方がいらっしゃったんですが、
はいはい、
私よりは全然年下の方なんですけど、
はい
はい、愛知にですね、愛知県に、
はいはい、
企業向けボードゲームレンタルショップ、愛知からという、企業を立ち上げたんですよ。
はい、
はい、でもう、先週の時点で来週からやりますって言ってたんで、
はい
はいはい、もうオープンだと思うんですが、配信される頃には、
はい、
はい
はい、
なんですよ、老人ホームをですね、
はい、
あ、そう、老人ホームや学校を中心に、
はい、
ボードゲームを貸し出してですね、
はいはい
はい、ボードゲームをより多くの人々に広げようと頑張っている方ですね、
すごいですね、
はい、
また新しい形ですね、
はい、っていう愛知からという、
はいはい、
企業を立ち上げたみたいです、
はい
はい、興味がある方はぜひね、はい、調べてみるといいかもしれません、はい、うん、あとですね、マルチタレントのですね、
はい、
稲垣明津さんですね、
はい、
うん、こちらの方とも、お話しさせていただいたんですが、ザ・シトラス、
はい、
うん、ザ・シトラスという、
はい、
名前の演劇集団かな、
はい、
うん、
はい、
をやられてる方なんですよ、
はい、
うん、まあ、ボイストレーナーとかマルチタレントをやられてる方なんで、
はい、
演劇もやられて束ねていらっしゃる方なんですけど、
はいはい、
そちらは演劇とボードゲームを絡ませることにチャレンジするらしくね、
どんな感じなんですか。
あ、なので舞台上で、レジスタンスなどね、
はい、
ああいったボードゲームをプレイする劇をやると。
ほう、
あ、
今ね実は世間でもあるんですよ、すでに人狼を、はい、モチーフにした舞台っていうのが、
はいはいはい、
うん、ああ、ありますね、あ、そうかそうか、
そういうのに、でもそういったね、もうそこと勝ち合っても仕方ないので、
はいはいはい、
もっと知られてないゲームだったり、
は
い、はい、人狼じゃないゲームで、はい、そういった舞台にチャレンジしようと、
う
ん、ということで今年の10月をめどにですね開催していくらしいです。
へえ、面白そうですね。
面白いでしょ。で、
いろんな方に広まって、
そうそうそうそうそう、で、もみさんと、はいはい、もみさん詳しいからなんかいい作品とか商品ありますかっていうので、はいはい、いろいろ私も紹介してね、
はい、
うん、鶏の尻尾とかね、はいはい、そうい
った
ビジュアルで見に来てる人も分かりやすいもの、はいはいはいはい、っていうのをいくつか紹介させていただきましたよ、
はい、
うん、でその舞台を見終わった後は、
はい、
その劇場でそのままそのボードゲームが買える
は
っていうのを目指して
らしいですね、
らしいですね、まだ10月を目標としているので、うんうん、あの実際にそのどうなっていくかはまだまだその分からないかもしれないですが、はい、私があの感じたのはすごい情熱を持っていらっしゃって、でその例えばその演者ですよね、
はい、
劇をやられる方のその瞬発力や、
はいはい、
うん、直感能力っていう必要なね、演者にとって必要な能力の育成にもつながるわけですよ、そのボードゲーム劇をすることによって、そういった意味では一石二鳥だと、
は
あ
は
あ、うん、
いやでも新しいですよね、
しかも新しいから、
はい、
そういったことでね、よりはい、活発的にボードゲームが広がっていくと、いや素晴らしいなと思って、
素晴らしいですね、
はい、
瞬発力ってことはアドリブとか入るんですかね、
まあいろいろやられるんでしょうね、どういった形でやるかは、まあ、
ちょっと見てみたいですね、
うん、ぜひね3人で見に行きたいですよね、
はい、
うん、というふうに、愛知からさんで、はい、それから雑誌トラス、
はい、
うん、まあ菅井さんとね、稲垣さんの話をさせていただきました、
はい、
まあ、他にもですね、その合宿の方にはもういろんな方がいらっしゃったんでいろんなお話を聞けたんですが、はい、とりあえずはこの2つ、
はい、
はい、紹介させていただきます、うん、あとですね、
はい、
まあ、そちらとは話が変わるんですが、金井誠司さん、
あ、
はい、
うん、
はい、
前回言いましたよね、
はい、
うん、
ゲスト出演な、
ね、アポだけ取って、
はい、
うん、
まだ
ね、インタビューいつできるかなんて、ね、はい、分かりませんみたいなことを言いましたけど、
お忙しい方ですもんね、
インタビューの日取りが決まりました、
いよいよ、
いよいよですよ、
おお、
いつですか、
今週末です、
え、
今週末、はい、行うプチボードゲーム会、
はい、
うん、大久保でさせていただくんですが、
早いですね、
お忙しい中、
そうですよ、こちらにお越しいただき、インタビューをさせていただく予定です。
ありがとうございます。
楽しみですね。
思いも早く、
はい。そうですね。
もっとね、先になってしまうのかなと思っていましたが。
まあ、これは一重にあれですね。私の行動力でしょう。
え、うん、
いやいや、
金井さんのおかげでしょ。
金井さんの親切心ですよ。
親切心。
はい。
いや、忙しい中、時間もさ。
そうですね。うん、やっぱり金井さん。
はい、
うん、
は
い、うん。ありがたいです。うん、という感じでね、
はい、
まあそれは冗談として、
はい、
お互いの都合がちょうどあったので、
はい、近々、
ほう、
近日公開ですね、
楽しみですね、
どうでしょうね、近日公開、まあどういった内容になるかによってまた変わるかと思いますが、
はい
はい、 あ、 うん、
は
い、あの近いうちに配信できたらいいかなと思います、うん、ね、よくよく考えたら、はい、辻谷さんも含め金井さんも含めて、そのホラボドのね、質が、ね、
ね、
ホッチキスの次ぐらいの価値しかなかったのに、
ハリーぐらいしかない、ハリー次ぐらいしかない、
ね、ぐんぐん上がって、
ぐんぐんね、
あ、今みかんの次ぐらい、
みかん高いな、本当でもちょっと怖いですね、
ね、怖い、
我々がそこはでも狙ってないと、
正直怖いです、
怖いですよ、ちょっとね、やはりこう、
そうですね、
なんていうかね、こう急に行きすぎるものっていうのは何でも怖いんですよね、
箱は立派だけど中身こんだけかよみたいな、
まあちょっと次回からねパーソナリティ変わってる可能性もね、
全然別人ですか、
はい、
可能性
もね、もね、はい、ありますけどね、
3人組は3人組だけどみたいなね、
なんだったらプロの声優がやりだしたみたいなね
あれっていうね、
あるかもしれない、
あるかもしれない、
あるかもしれないですが、はい、まあそんなこんなのね、こんなね、
いやー、これからもねゲストがいっぱいね、
本当雑多なね、雑多なラジオですよ、
ラジオですよ、
はい、
割とグダグダですしね、
はい、そうですよ、
そんなところにね、
うん、
ゲストはねめちゃくちゃ豪華っていう。
そうですね。あ、でもリスナーの皆さんに分かっていてほしいのはたまたまですから。あの今ちょうどたまたま金井さんや追谷さんにお会いできる機会があっただけで、はいはい、今後いやホラボドってすごいなと、
はい、
どんどんゲスト出るじゃんけって思われたら
恐ろしい。
いやもう出ないです出ないです。もう何だったら、はい、いつかね、はい、私のお母さんとか出てくる。
そうです、あの端から出るかもしれませんから、ちぱみさんのお母さん、私、あ、私のねお母さんってね、
まあね、いろいろ出て
くる、うん、かもしれないからね。
うん、本当だ、もう期待はしないでい
ただきた
い、
ね、期待値はそんなに上げないで
ほしい、上げないでいただきたい、はい、それは本当さ、
上げそうだっていうぐらいで横ぶぐらいにしておいてほしいですね、
は
い、
特に長谷川鳥さんはもう重々心得ていただきたいですね。
うん、そうですね、
ハードルはそんな上げ、はい、
唐揚げがどんどん下がっていく感じ、うん、
してほしい、そうなってほしい、
はい、
うん、
下がっていきますね、数値が上がってね、
はい、ってなところで、はい、では、ここからですね、
はい、
告知、
はい、
このホラボドの告知
ですね、ホラボドの告知ですね、はい、をお願いいたします、はい、ではチュパミさん、
はい、
どうぞ。
ホラボドではお便りを待ってます、こちらシーサーブログでやっています、
はい、
はい、で iTunes からも聞けます、はい、聞けるようにな
りました。ちなみにシーサーブログの方はホラボドで、検索してもらうと、はい、ブログが一番現在は上に来ます、
はい、
うん、はい、
ひらがなでホロホラ
ホロ、
あ、失礼しました、
ひらがなでホロ。どうしたの、
似てますけどね、なんないでちょっと字がね、
字面がね、
字面がね、
無理やりフォローしましたホロって
ホロだけに
ホロだけにって
ちょっと、ね、
意味が分かんないよ、
ホラね、
はい、ひらがなでホラ、
カタカナでボド、
はい、
はい、で、一番上に来ます、
はい、
はい、でツイッターアカウント
は
あります、
はい、
アットマーク、
うん、
HORABODO、
はい、
ホラボド、
そうですね、
はい、
アットマーク HORABODO ですね、
はい、
はい、
ご意見ご感想はハッシュタグホラボドを使うか、ブログやツイッターのメッセージをご利用していただけると
助かります。
助かります。
はい。
はい。
ってな感じで。
はい。
そうですね。何か話忘れてることはありますか？
え？あ、ありますあります。
何ですか？
はい。
女子会もね。
お。
あら。
ホラボド番外編で。
そういえばありましたね、女子会しようなんて言っちゃったもんな。ありましたね。
はい。すっかり忘れていましたけど、
実はね、女子会の日取りもね、
はい、
決まったんですよ。
そうなんですよね。
あら、前は急げ。ね、
早い。
早いですよね。いつでしたか？
来週の月曜日ですね。
はい。
収録日ね。
はい。
収録が月曜日で、まあ
来週の月曜日というのは、うん、16ですね。
はい。
うん。6月の16日に、
はい、はい、はい、
収録を行います、
女子会、
はい、
はい、
まあこちらね、まあでも、まあもしかしたら配信ないかもしれない、
ひょっとするとね、事情に諸事情によりね、
そうですね、内容は過激すぎて、
はい、
もし放送がなかった場合は内容が過激すぎたと思う、
一応ね、そちらのシナリオというか、はい、やっていただくこともね、私考えたんですよ、もう。
ほうほうほう、
すごいでしょ、はい、もうこんだけ先に考えてるわけですからね。
はい、
はい、
すごいですね。
当日、あれですね。
おいおい、流しすぎだろ。
収録にはもみさんはいないんですね。
あ、私います。
あ、いますか、
はい、はい。オープニングはいます。
はい。
で、そちらでやりたいこととしては、現在のところは、まあ、女子会なので、
はい、
とはいえボードゲームをね、
はい、
遊んでいただきたい、
はい
はい
はい、というところで、彼女が下着を決める5つの理由という、
はい
はい、こちらインディーズのゲーム、
はい
ね、
はい、
みんなでパンティーを、
はい、勝負パンツをね、
勝負パンティーを決めるっていう、
はいはい、
とってもね、なんですか、恥ずかしめを受けるゲームなんですが、
はい、
こちらがまた面白いんで、
はい、
こちらをプレイしていただく、
はい、
でその際に、まあ、ルールの、ね、説明なんかを私がする
んですけど、はいはい、
まあ、すぐにはけて、
はい、
女子だけになって、
はい、
でプレイしていただき、
はい、女の園になるわけですね、
そうですね、
はい、
で、あとは好きな男子が友達と被ったらどうするか、
はい、
とか、
はい、
男性の一番好きなところ、 嫌いなところなんていう、まあ女子トークでよくあるね。
はい。もう全然ホラーとボード、ホラー関係ないですね。
あ、そうです。ボードゲームは関係ありますけど。
ホラーも全然関係ない。
ホラーは関係ないです。まあある意味、あの、リスナーからしたらこっちがホラーっていう。男性リスナーからしたらホラーですよ。
ホラーですよね。
うん。うまいでしょ？
うまいですね。うまいこと言いましたね。
で、メンバーがですね、今のところ6人ですかね。
はい、
はい、あ、そんなにいらっしゃるんですか。
はい、
はい、
そうです。私を抜いて6人、
はい、
もうこれ聞き取れるか分かんない
ですそうですね、
うん、
はい、
聞きもう全部声一緒に聞こえる可能性がありますから。
ありますね。
はい、
あの、特女性ではよくあることですね、しかも、
はい、キャラ紹介はしていきましょうね、最初
は。はい、
ね、このね、ボードゲームが好きな女子6人を、
はい、
でやってみるという、チャレンジを、
は
い、
そうですね、はい、もう2人ほどね、だいぶだいぶエロスなね、
うん、はい、
誰、
そうなんですか。
お、
はい、
あ、もしかしてそれはあれですか、
はい、
バンビ先輩のこと言ってるんですか。
あ、参加されるんですか、
はい、
参加される予定です。
もう名前がね、もうちょっとエロスですよね、はい、バンビ先輩、
バンビ先輩はエロスですね、
はい、はい、ね、
はい、
まあ、期待です、できますね、
できますね、
あとは、はしこちゃん、
あー、そうですね、
はい、
はしこちゃんもかなり期待できるエロス2人、はい、
そうですね、
うん、まあ、
そう、バンビ先輩はバンミツ、
はい、
で、はしこちゃんはまあバシバシ言うエロスですね、
うん、あー、バンミツってうまく言ったのに後半が全然続かなかったパ
ターンですね、はい、うん、
まあまあその話はいいんですよ、はい、今度ね、今度にしましょう、
はい、
だって、あの、配信されるかも分かんないんで、
はい、
そうです、
あの、はい、
エロすぎたらカットするんで全部、
まあね、はい、あの、自己紹介の時にもいろいろ言っていただくので
そうそうそう、はい、全部カットするので、
はい、またね、
はい、
まあ、そういうこともあるかもしれないよということだけね、
うん、
はい、
うん、
はい、
そうです
よ、紹介させていただいて、
あとあれですよ、はい、あれだけは気をつけてくださいね。
何ですか。
あの、録音終わってから、あの、録音ボタン押すの忘れてたっていうパターンだけはこれね、あるんですよ、
はい、
この前一番やらかすパターンですよね、
そうそうそう、あれですよ、兄貴だってあるし、あの、ミスボドでもね、
はい、
あったし、
何ですか、1回はあるんですか。
やっぱね、ありますね。
はあ、恐ろしいですね。
どうしてもね、ボタン一つで録音してるじゃないですか、はい、
ね、
だから、はい、まあ、間違えて録音ボタンを押してなかったりして、はいはい、でも途中で気づくみたいなのもあります、はい、それは気をつけてくださいね、
はいはい、
恐ろしい、 それは恐ろしいですね、
あ、もし今これ撮れてなかったら、はい、どうですか。
もう やばいですよね、精神力がね、
もう一回ホラーのあらすじからですから、
あらすじからですよ、
嫌でしょ、だからそこは気をつけて、
もう疲れすぎてすぐ寝ますね、
恐ろしいですね
恐ろしい、
気をつけましょう、
はい、はい、それだけは、
まあ、そんな感じでね、
はい、
はい、まあ、あの、グダグダと話が長くなってしまいましたが、今週はこんなところかな、
はい、
うん、ということで、
はい、
はい、はい、まあ、また次回、
また次回ですね、
うん、次回予告としては、はい、うん、そうですね、また考えておきますか、
そうですね
とりあえず、まあ、金井誠司さんの、ね、はい、インタビューが、まあ、うまくいけば、
はい、
次、
はい、
そうですね、配信できても2人はいないですからね、
そうですね、
代わりの女の子のパーソナリー立てときますんでは
い、
うん、はい、これあれですね、私たちは用なしのね、パターン、
危ない
おやおや、もうすでに4回目にして危なくなって、
若干半透明になりつつありますよ、
はい、あ、もうすでに今ね、
はい、
見えてないですから、はい、私
には見てください、
マジですか、
はい、何ちょっと本気でテンション下がってるの、
こんな、いや、
最後だからってちょっとテンション下げないでください、
ね、あ、そうですね、
今何時だと思ってるんですか、まあ、1時ですよ、
まあ、おお、本当だ、
そうです、現在今、あの、深夜の1時です、
あ、なるほど、通りで2人とも眠そうな顔してると思った、はい、もういいよもう寝な寝な、止まってきな、止まってきな、はい、大雨ですね今日ね、
そうですね、
はい、
梅雨入りしましたから、
はい、というわけで3人で川の字で寝ることにします、
はい、皆様いろいろね想像していただいて、
そうですね、
はい、
カオリンさんがもうすでにキャミも脱いちゃったんだよね、
はい、もうね
どんな状態
だ、トップ1枚ですから、
ね、トップです、ね、うん、まあそんなこんなで
ニプレスだけですかね
ちょっとやめなさい、
やめなさい、
やめなさい、それはニプレスの話をするんじゃないよ、
リアルなことを言わないよ
リアルなのかよびっくりですよ、
リアルなって今本当にそうなっちゃういいよいいよ、はい、というわけで、
はい、
皆さんまた再来週か、
はい、
まあ、うまくいけば来週、
はい、
はい、というわけで、はい、今回もさよならの挨拶しましょう、
はい、
はい、それでは皆さん、せーの、
じゃんじゃーん。